今のは生徒会長に立候補した高野くんの応援演説でした。続いては初期に立候補した2年 D 組皆川久子さんです。
私は今度初期に立候補しました2年 D 組の皆川久子です。この青春中学で今まで2年間過ごし、学級委員や学年委員会の副会長を務めた経験から、
あんなに緊張しちゃって手が震えてるじゃない。私も去年ああだったのかな。懐かしいな。もう1年も経っちゃったなんてね。私青春中学3年 B 組遠藤美沙、こう見えても生徒会長。今日はちょうど次の生徒会役員を決めるための立候補者の立ち会い演説会。それで生徒会長の私が司会進行役を務めているわけなんだけど、こうしていると1年前やる気に燃えて生徒会活動に飛び込んでいった自分の姿がまるで昨日のように蘇ってくる。
おい、やったぞ遠藤、今当選確実が出たぞ。
やったね、美沙夫。やったね、生徒会長当選おめでとう。
絶対受かると思ってたよ。青春中5年ぶり久々の女子会長誕生だね。
ありがとう、みんなのおかげだよ。本当にどうもありがとうございました。
やっぱ演説会の時の公約が効いたよね。他に誰もさ、校則を改正しますなんて言わなかったもんね。先生たちもびっくりしてたもん。
だけどこれからが大変だよ、美沙夫。だってさ、公約通り今のガチガチの校則を変えていかなくちゃなんないんだから。
うん、わかってる。だからこれからもみんな協力よろしくお願いします。こうして私は生徒会長として歩み始めた。そもそもうちの学校は校則が厳しくて有名だった。服装、髪型から始まって持ち物、下校後の生活まで細かく規則が決められていた。そしてそれを生徒に守らせるために違反者への罰とか言ってさらに規則が増えていく。スカート、膝下何センチ、前髪は眉毛から何ミリなんてことまでいちいちチェックされて、規則にがんじがらめにされた私たちはもうパンク寸前だった。もっと自由な中学生活が欲しい。そんな思いから私は生徒会活動に立ち上がったのだ。それからは本当に目が回るような毎日だった。
署名お願いします。
校則改正のための署名にご協力お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
失礼します。私たちは生徒会の校則を考える委員会のものです。学活の時間ですが、ちょっと話を聞いてください。私たちはこの学校で中学生としての3年間を過ごすわけですが、今までの…
すいません、おばさん、生徒会のアンケートにご協力お願いします。
なあに、あら、中学生らしい身なりについてのアンケート、生徒会でこんなことしてるの。
あら、
な
になに。
へえ、制服着用について。1、登校時はもちろん下校後も外出の際はいつも制服を着用すべきである。2、登校時以外は自由でよい。3、
無記名でいいですから書いてもらえませんか？
へえ、面白そうね。何？髪型について。男子の場合、1、全員がゴブ狩りにすべきである。あら、2、耳にかからない程度。3、襟につかない程度。4、パーマ、長髪も含めて全く自由でよい。そうね。私は2かしらね。
あら、私は3だわ。
パーマとかはやっぱりね。
でも全員坊主頭ってのは行き過ぎじゃないかしら。
先輩、僕たちも署名集めんの協力します。
本当？やってくれる？
じゃあ各家庭を回って父母のアンケートを頼んできます。
ありがとう、助かる。
会長、新聞委員会の方に行っときました。次の学校新聞と学年だよりに 僕たちの運動の記事に載せてくれるそうです。
わかった。そしたらあとは PTA のアンケートが揃ったら集計して職員会議に出してもらうっと。こうして私たちの校則改正運動は生徒だけではなく PTA までも巻き込んで、ついに先生方を説き伏せ、わずかではあるが服装と持ち物についての項目を緩めることが認められた。本当に忙しくて、それに生徒の中にもなかなか理解してくれない人がいたりして辛いこともあったけど、私の中学生活の中で一番一生懸命になれた充実した一年だった。
おい、変だ。
え？
じゃないよ。何ぼーっとしてんだよ。演説終わったぞ。
いけない。ただいまのは初期に立候補した2年 D 組の。
ではこれで学活を終わりにする。あ、それから遠藤。
はい。
後でちょっと職員室に行きなさい。では以上。
失礼します。
あ、遠藤か。まあそこに座りなさい。
はい。話って何でしょうか。
お前は高校の進学のことをどう考えてる。
どうって、先生、この間の面接では紅葉女子大附属から卓球部の関係で推薦してもらえるって言うんで。
そう、確かそうだったな。お前は成績も優秀だし、県の卓球大会で2回も入賞してるんで、特待生として迎えたいと紅葉大附属で言ってきたのは事実なんだが。
ダメになったんですか。私の成績じゃ足りないんでしょうか。
いや、そうじゃないんだ。成績の点では遠藤は平均 4.3、 まあ問題ないんだが。
じゃあ卓球の方ですか。私優勝はしたことないし、今年は生徒会の方が忙しくて大会出られなかったから。
いや、卓球じゃなくて問題はその生徒会の方なんだよ。
生徒会ですか。
ああ、実はこの間紅葉大附属から問い合わせがあってな。推薦入学希望者の、つまりお前のその生徒会時代の活動について詳しく知りたいと言うんだ。それでだな、教頭が例の校則改正の件で、この生徒は全校生徒のリーダーシップを取って非常に積極的に活動したといろいろ喋ってしまったらしいんだよ。
喋ってしまったって、別に隠すことじゃないと思いますけど。
それはそうなんだが、あちらさんはまあお嬢さん学校として自他ともに認める名門私立大の付属だから、あまりその活動家は好ましくないらしいんだな。それでこの件については白紙に戻してほしいと言ってきたんだ。
そんな、それじゃあ私の推薦入学は取り消しってことですか。
言いにくいが、まあそういうことだ。私としても非常に残念だが、しかしここで講義を申し入れたりしても次の年度の我が校からの受験生もシャッターをされたりしたらかなわないからな。まあお前には気の毒だが、最悪まだ11月だ。お前の実力ならいくらでも行くところがある。差し当たってどうだ、紅葉と同じぐらいの偏差値だとこの辺でやら、県立の高根南、私立だと偏差値60から67くらいの範囲で、高尾学院、西山大附属、それから
先生、偏差値が同じならいいってもんじゃありません。
それはそうだが、まず偏差値を見ないことには話にならんだろう。ま、この志望校ランク一覧表を渡しておくから、お家の人とよく相談してきなさい。
紅葉女子大附属の推薦入学が取り消しになったことは確かにショックだった。推薦があるからと他の子のように受験勉強にそれほど必死じゃなかったのも事実だ。でもそれよりもっと私が打ちのめされたのは、取り消しの理由が生徒会活動だったということだ。私が中学3年間で一番充実してると感じられた。そして自分たちで自主的に働きかけ、規制の決まりを変えていく喜びを初めて味わい、活動を通して 本当の仲間と巡り会えたあの生徒会での一年間、それが受け入れてもらえないのなら、人のやらない活動をしたというだけで門を閉ざすのが高校なら、そんなとここっちからお断りよ。そんな気持ちだった。高校に入ったらまた卓球で思いっきり汗を流したい、そんな思いで選んだ学校だったのに、それが見事に潰された今、私の進む道は先生の言うようにただ偏差値だけで志望校を決めるしかないんだろうか。内申の平均 4.3、 偏差値64、これが高校に行くための私の全てなんだろうか。うん、違う、そんなはずはない。用意されていた目の前の道が閉ざされてみて、初めて私は高校受験という今の自分にとって最も重要な、そして当然のように思っていた問題について考えた。一人で考えに考え、そして私はある結論を出した。